皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は原点に答えがあるという話です。先日広島のあの給食業者が潰れましてですね、全国でその給食の供給が止まって大変だったという話があったんですね。あの役所関係のようにですね、こうまあ売り値が決められててね、それでギリギリの採算でやってるようなやつで、法令の縛りがあって簡単にそのビジネスモデルとかなんか変えられない組織っていうのは、これから同じことが多発するんじゃないかと思うんですね。平成の時代みたいに物価が上がらない、金利が上がらない時っていうのは、まあ、役所の仕事を受けてね、でやってりゃ、まあ、一番安泰だったかもしれませんけども、今みたいにどんどんその物価上がってコスト上がっていく、しかし売り値を上げられない時は最悪なんですよね、あれね。国の仕事とか行政の仕事とかですね、決まって何で受けるなんとかだったら最悪で、潰れない方がおかしいですよね。でだって国だとか行政だとかそういう経営感覚って基本的にゼロですから、何言っててよく分かんないわけね。そのだから近づくだけですね、やばいんですね、ああいうとこはね。だから平成の時代の成功の物語は令和の時代の破局の物語なんですよ。だから大阪の万博みたいにですね、建設会社がね、その応札しないって当然ですよね。受けたらこっちが潰れちゃうだけですよね。でですから、このなんかマネーのね、なんかそういうダンスだけで、マネーダンスだけでね、マネーの踊りだけで動いていた行政の仕事、なんかそのゼロ金利でさ、資金調達してね、まあ行政がですよ、もう国から来る金だとか、あとは地方債でね、でそれをまあなんか適当なこと言ってですね、ぐるぐる回してたのは、そういう仕事はもう続かないわけでありますね。でも同時にですね、やんなきゃなんない仕事もあるわけで、そういう時ってやっぱりですね、原点に戻るっていうことが何よりも大事だと思うんですね。やっぱりいろんな意味でこの仕事というのは、最初にやった時の思いってなんですね、思いがあって、その原点の中でいろんな方向性がまあ何て言いますかね、決まってくるんですよね。で従って考え方としてはですね、行き詰まったらまあ原点に戻ろうということですね。原点に戻ると何かそこでその自分たちの戻るべき場所であると同時に、これから何をすべきかってことが分かるってことだと思うんですね。例えば給食なんですけども、学校給食法っていうのがあるんですね。学校給食法って昭和29年に制定したもんですけども、学校給食の目標って書いてあって、例えば適切な栄養の摂取による健康の保持増進、日常生活における食事について正しい理解を含め、健全な食生活を営むことができる判断力を養い、および望ましい食習慣を養う、学校生活を豊かにし明るい社交性および共同の精神を養う、食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命および自然を尊重する精神並び環境の保全に寄与する態度を養う、食生活が食に関わる人々のさまざまな活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養う、我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深める、食料の生産流通および消費について正しい理解に導くこと、これは目標で書いてありますね。ということはですね、今現実に出しているその給食のメニュー、これを守らなきゃならないとはどこにも書いてないということですね。はい、そのたまたまこの戦後ずっとやってきていろんな変遷があって、その結果として今のその給食の体系になってるんだって、原点を読む限り、いや昨日と同じ給食を今日出さなきゃいけないとはどこにも書いてないですよね。例えばその日本はですね、食事は昔から一汁一菜と決まってるんですよ。ご飯とそれからそのお味噌汁、お汁とでおかず一品ですね、一汁一菜って決まってるんです。まあ、今農水省なんかは一汁三菜とか言ってますけど、まあしかし基本的には一汁一菜なんですね。一汁一菜ってはとてもですね、その 文化的にも栄養的にもよろしいものでありまして、ですからはっきり言って学校給食一汁一菜で全然問題ないですよね。うん、特に地元のものを作って使ってみんなでそれ作って食べたらねいいんじゃないですかね。一汁一菜に戻したらいいんじゃないですか。ご飯炊いて、でその汁もさ、それからそのおかずも間に合わなかったら、いやそれはおにぎりでいいわね、塩おにぎりでもいいんじゃないですか。玄米のし玄米と粗塩の塩おにぎりだったら一番いいんじゃないかね。だからその原点さえ分かったらですね、別にそのね金がないから給食出せないって話にならないと思うんだけど、おにぎりぐらいどんな方法でも出せると思うんですね。あれね、ご飯炊いてきて、まあ、世の中なんでもですね、新しいことやろうとするとできない理由を一生懸命言う人がたくさんいるんですね。でできない理由を一生懸命言うっていうのは、なんか変化を拒む時に人々が行う方法なんですね。しかし物事が行き詰まって止まってしまった場合には、変化を拒む人というのは何も言えなくなるんですね。なわち止まってしまったんだから何かしなきゃならないわけでしょ。まだ動いている時にあれを変えようこれを変えようっていうのは、変化を拒む人は絶対それはもうとにかく必死に止めるんですが、止まってしまって破綻してしまった後っていうのは、そういう人って全く出番がないんですよね。そうだから何でも反対する人ってよく言いますけども、いや一旦破綻したらその人出番なくなるから、いや破綻したら今度何でもできるんだね、なんか始めた後文句つけることあるかもしれませんけども、いやもう動き出してんだからそれで走っちゃうわけね。ないと困るってものについては給食なんか同じだと思うんですよね。こういろんな利権なんかも積もり積もってね、今までの経緯があって今の給食になってるんでしょうから、それ行き詰まってなくなっちゃったら原点に戻ってやり直しはいいわけで、別に一汁一菜でもですね、塩おにぎりでもですね、いや十分じゃないですか。玄米のね、粗塩の塩おにぎりだったらね、かつて例えば日清戦争の時ですかね、日本軍とそれから日本のあのいわゆる労働者がね、労務者が朝鮮半島をいろんな山道をですね、朝鮮半島の山道を重い荷物持って上がっていくんですよ、北上していくんですね。それを当時イギリス人が見てですね、なんと日本人はこの小さい体で握り飯だけ食って、なんでこんな粘り強く大きい荷物を運べんだとびっくりしているわけですね。その文章は残ってますけども、いや握り飯はすごいものがありますよ。私子供の頃は日の丸弁当なんて珍しくなかったですからね。まあそういう時代でありますから、いや今後何をするったってですね、そういう原点に戻ればよろしいことじゃないですかね。それから医療関係だとそうですよね。今はまあとにかくワクチンのことがあってですね、医療ってすごく揺れてると思うんですね。でもそのだって医師法って法律ありますよね。医師法って法律があって、総則に書いてあって、医師は医療及び保健指導を司ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとすると、こう書いてありますから、医療及び保健指導って書いてありますか。保健指導ってありますわね。でだから保健指導の仕事も医師の仕事ですよね。何もメディケアだけじゃなくてヘルスケアも重要な医師の仕事なんで、ヘルスケアとは実に広い原点ありますね。何もその大学で習った、医療技術を駆使することだけが仕事とは全く原点に書いてませんよね。公衆衛生の向上と国民の健康な生活の確保なんですから、それものすごく幅広いと思いますけども、だから本当ですね、いやいいから医師免許を持ってたからといって、何もその大学の時に習ったね、その医師の技術だけにこのこだわる必要は全くないと思いますね。何度もやっていいんだろうと思いますよ。だからその制度が行き詰まった時ってのはこうやってですね、原点に戻ると答えがあるんですね。はい、なんかいろんな経緯で今の形になっちゃって、でもその今の形が続かないってことになったら、いや原点に戻しちゃえばいいわけで、だから学校給食も医師もですね、その原点に戻って自分はこういう入れ方だと思うってことをやればいいわけですね。そんなこと言ったって規制がどうのとか役所がどうのこと言いますがね、さっきから言ってるように潰れれば黙るんですよ。今あるものを変えようとするとですね、いやそれはあらゆるクレームつくんだけど、止まっちゃったと、終わっちゃったと、ぶっ壊れちゃったと、何にもなくなっちゃって、でみんながえらい迷惑してるっていうなるとですね、すぐ入れますよ。例えば今ドライバー不足でしょう。 これでなんかほら外国人のさドライバーいるよって話に出てきたじゃない、新聞にも載ってますよ。いやどの国行ったってさ、まあ、どの国っていうか、まあ、主に先進国ですけどね、まあ途上国もあるけどさ、結構ドライバーって外国人のやる仕事なんだよね。で日本はこれ外国人やってなかったんだね。でももういよいよドライバーいないかどうしようもないっていうの外国人入れましょうかと。じゃあどんな風にね、その二種免許の試験やりましょうかとかさ、なんか新聞に書いてありましたよ。ほらこんな感じなんですよ。その行き詰まって破綻すると今までノーと言ったやつがイエスになる。それが日本の役所なんですよ。別に何考えてやってるわけでもなくて、だから今のね形がぶっ壊ればその次にすぐ行くわけですな。だからやっぱ大切なことは、まあ、早く次やれるってことですよ。もうしょうもないものを延命してたってね、かえってみんなが迷惑するだけだから、新しいことをどんどんやっていくと、それがものすごくやっぱ価値あることだと私は思いますね。でそのまあ働くっていうことの意味についてもですね、まあ、はっきり言って外国人労働者を入れるっていうのは出稼ぎを受けるってことなんだよな。で今後おそらく新興国途上国は出稼ぎはブリックス諸国の中で回すんだと思うんですよ。要するに西側先進国は搾取をしていきますからね。やっぱそれを考えるとなかなかやっぱり来づらいところ、制度的にも来づらいところがあって、やっぱり新興国の中でブリックスの中でいろいろ回していくっていうのは主流なんじゃないですか。もちろんブリックスの中だけ全部回らないとは思いますけども、やはり基本的にはそのお互いにこの何て言いますかね、横の関係で付き合っていくわけですから、なかなか先進国に行くとね、やっぱその差別なんかは猛烈なものあるし、まあ、新興国同士だってね、それ仲悪いとか大いに悪いですけども、しかしまあロシアが仕切って新しいこのチームに捨てれるわけですから、まあ、経済発展もお金も人もですね、まあ、新興国は新興国の中で動くという、途上国含めてね、そういうことなんだと思うんですね。そうするといやそりゃ来ないわな。要するに日本はその金さえ出したらいくらでも来ると思ってるかもしれませんけども、どうでしょうかね、来ますかねこれからね、私非常に難しくなってくるんじゃないかと思うんですね。そうするとやっぱりどういうことかっていうと、やっぱりそれはもう一回日本人だってもっと子供を増やさなきゃダメだってことよね。すごく簡単で、梅を増やせよっていう話じゃないけども、子供の数が減りすぎてるってことが非常に問題でね。それからやっぱりそのもっと高齢者でも働ける、で車の運転なんかみんなやってるわけですから、いやそれは車運転やってんだから、いやもっとみんなね、その仕事のでの車運転できるようにすると、で事故を防ぐためのいろんなね手段っていうのは IT を含めていろいろあるわけだから、いやだから国内の人たちでね、車運転できる人たくさんいるわけだから、そういう人たちが仕事できるように変えていいんじゃないですか。原点ってのは国民ですよね。国民は原点なんだから、国民がその自分たちの移動は自分たちでやるというとこ原点だと思いますよ。でそれをどうやったらできるかだね。市の方の言ってですね、いろんな規制かけるからですね、その進まないんであって、まあいろんな方法で安全確保をやった上でですね、国民がお互いに仕事し合うということで、それでよろしいんじゃないですか。だからなんかこういきなり外国人に呼ぶしかないとかですね、いやそれは原点をちょっと見失った発想だなと思いますね。でもともと原点ということを言ったら、日本なんかですね、あんなのでかい政府なんかいらないんだね。自然自治とかですね、民生自治というのが日本の国の姿でありますから、政府はなんかちょこんと上に乗っかってんですよ、はっきり言って。ちょこんと上に乗っかってってね。で、まあ民にとってプラスでああいうのはまあみんなついていくんだけど、マイナスだったら一気打ち壊して下からぶっ壊しちゃう。これがですね、日本の姿なんです。昔からそうなんですよ。クズという、あれあるでしょ、お能がね、吉野ですよ、人心の乱の時ね、逃げてきた、巫女をね、かくまうね、船乗りがですね、で、追っ手が来たらですね、その、かくまうものを探すっていうもんですね、もし探すってなら、これ許さんぞと、山々谷々のもの出てきてですね、打ち取れって言うんですね。そしたら追っ手が恐れを呪いてですね、逃げ帰っちゃうっていう、そういうお能があるでしょう。クズの世界がね、日本の本当の姿なんですよ。だから政府は所詮ですね、上にちょこんと座ってるだけなんです。ですから政府が行き詰まるってことは実はあんまり関係なくて、時代が行き詰まったっていうだけのことなんです。別に政府が行き詰まると国がなくなるってわけでは全くなくて、 で今なんかそういう話ってのは全部あれプロパガンダだよね。プロパガンダでさ、政府に金持ってこないとですね、中国に攻め取られるぞとかですね、そういうこと言ってプロパガンダでね金集めやってるだけのことですから、そういうことはないんでありますよ。むしろですね、民が金でですね、この溶けちゃった時はこの国が危ないの。民が腐敗するってのはこの国に限らずどの国でも危ないの。金に浮かれてですね、で金に酔っちゃった時が国って一番危ないですからね。はい、だからそんな金の話なんかするんじゃなくて、自分たちの地域は自分たちで守ると、俺たちの世界になっていく自負心とですね、行動力さえ持ってればですね、まあそうやたらないんですね、あの人のとこを攻めるなんてこともできるもんじゃないんですよ。だからそのまあ言ってみれば日本の国の原点というものは自然自治民生自治ってありますから。でその自然自治という方で言うとですね、地域ごとっていう意味ですね。政府はね、地域ごとに自活するっていうことなんですよ。だから一山越える、一つ川越えればねまた別の地域なんだというその配慮が大事なんですね。あのまあ広域行政ってのはね、これは役所のサービスだから広域でもいいんですけども、町おこしとか村おこしいった場合は昔のそのまあ単位に結局回帰していきますね。昔の山とか川の境にした単位に最後やっぱ回帰していって、その単位でないとなかなか本当の、団結心といいますか、腹から出てくる力ってのは湧いてこないんじゃないかと思うんですね。はい、なんかそれはそういう意味では日本はその地域ごとにまあね、鎮守の神がいて神が違うみたいなところがやっぱ大きいんですよね。それは日本の一つ特徴だなと思いますね。あとやっぱり人は何のために生きてるのかって、これも原点ですね。いやそれはやっぱりこの世を良くするためでしょ。そもそも霊的存在である人間が体を持ってある一定期間この世にこの世で頑張ってるってことは、この世を良くするために頑張ってるわけでありますから、好き勝手やるために頑張ってるわけじゃないんだね。始めと終わりはですね、言ってみればこうなんか使命があってこの世に降りてきて、使命を果たすからあの世に帰ると、基本的にはそういう仕組みなんだろうと言っていいと思いますよ。そうなるとまあ何をこうするかっていうこともですね、やっぱりそれに考えないとね、ひたすらなんか楽をするために生きてると、多分その言ってみればこの世に来た目的と外れてますから、まあ、いろんなトラブルが問題がですね、身の回りや体にも起きてくんだろうと思うんですね。それをちゃんと分かってればですね、分かって行動してればそれなりに推進力もついてくると、まあ、こういうことになってるんだろうじゃないかと思うんですね。やっぱりだから人としてこの世で生まれて生きてるということにもちゃんと原点がありますから、まあそれはしっかりと考えたらいいんじゃないでしょうかね。まあこんな形でですね、まあ今みたいにこの時代の変わり目っていうのは、昨日と同じことを続けるってことはなかなか難しいでしょう。昨日と同じことを続けることができないことはこの世の終わりと思ってる人はすごく多いんですけども、いや違うんですね。それって言ってみればこの道は行き止まりだってだけの話なんです。この道は行き止まりなんで、もうちょっと戻ってですね、場合によっては一番初めまで戻ってね、原点まで戻って道作り直せばそれでよろしいってことですね。はい、何も全部終わりだって意味じゃないんです。原点に戻って新しい道を作ればそれ非常によろしいということで、だからいつもこの原点を見つめてそこに戻ってどうするんだってことを考えながら今日の仕事をするってことはとても大事ですね。やっぱそれはねちょっと勉強がいるんですよね。今の学校給食法とか医師法なんかもそうですが、まあこれは法律ですから書いてあるから読めばすぐ分かることですけども、日本の歴史とかですね、文化、なぜこの文化始まったとかね、そういうのってやっぱりちょっと勉強しないとですね、分からないところがあります。だから歴史なん、一言で言えば歴史ですよね。歴史をちゃんと学んでおくとこういう時にやっぱり困らないよね。歴史を学んでおくと何事も原点っていうのが大体見えていくんですよ。でこの原点がなぜ生まれたかもなんとなく見えてきて、でそうするとそこからですね、新しい道を作るっていうことは可能だろうと思います。今だからとにかくその植物的にね生きる世の中になっちゃって、今役に立つことだけを短時間学べばいいなんて言っておりますが、そういうふうにやればやるほど苦労しますわ。なんか、歴史とか知らない人ほど苦労しちゃうね。まあ、苦労しながら学んでいくっていうのが人間の常でありますから、いきなり学べったってよくわかんないでしょうから、まあ、苦労してるうちにですね、これは学ばないといかんという形で学ぶようになってくると。最近なんかね、満州で日本が戦前いかに悪いことをしてたかっていう漫画がありますからね、なかなかいい漫画だと思いますよね。 歴史も漫画にすれば若い人も結構わかりますから、いかに日本がひどいことしたか、満州にね、ひどいことしたかって漫画があってね、あれ流通してんのよ、面白い時代だよね。まあだからそんな風にこうやっていけばね、世の中前に進みますから、ぜひ皆さんもですね、原点をよく確かめてね、答えを出していかれたらよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、原点に答えがあるということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。